こんにちは。
こんにちは。
はい、チャンネル正論です。はい、本日は5月1日発売の正論6月号について紹介させていただきます。
色が春らしいです。
そう、なんとなくこう、ピンクっぽいような感じでね。うんうん、春というか、もうすでに暑いんですけど、外は。うん、はい。
はい、
特集のタイトル、まあ、表紙と書いてますけど、日本の病巣装備移転を考える、追悼八山太郎さんなどがあります。本日はまず日本の病巣について取り上げたいと思います。
そうですね。
はい。
うん、トップの憲法に宿る欺瞞を追い続けて。
はい。
日本大学 の法学部の先生、憲法学を教えてらっしゃった、東豊さんという方とですね、はい、まあ産経新聞ではおなじみの、駒澤大学の名誉教授、憲法といえば、西治さん、西治名誉教授ですね、この二人の対談です、
はい。
はい。
面白かったですよ。
面白いですね。
普通で見るその憲法をめぐる話とはちょっと違って、うん、やっぱりその根源的な問題、まあ、いわゆるその東大憲法学、とはまた違う議論で、むしろこっちの西先生と東先生が話していることの方がもっとみんな真摯にこう向き合って議論を深めていくべきじゃないのかなと思いましたけど。
そうですね、はい、これ当初はトップっていう感じはなかったんですけど、最後の場面で作ってる途中で突如こうトップに格上げみたいな感じの取り扱いが変わって、非常に私としては驚いたんですけど、
そういう内部の事情を明かされるのがすごく困るんですけど。
ダメですか？
というか、まあ、やっぱりその、正論の立場としてですね、
はいはい、
やっぱりこの対談の内容っていうのはすごく納得できるし、
はい、
その、やっぱりまあ、西先生も東先生もですね、この比較憲法学というものから、はい、まあ、憲法を見ていらっしゃったわけです。
あと、まあ、憲法政治学、
ね、憲法政治学ですね、はいはい、やっぱりこの2人やっぱおっしゃってるのは、その憲法ができた時のやっぱ状況というものがやっぱりあるんだと、
うんうんうん、
で今のじゃあ状況を考えた場合、日本が置かれている立場など、うん、あと国際情勢とかを考えた場合、やっぱこれは変えなきゃいけないだろうということを言われているんです、
うんうん、
なのでこれはまあ有名ですけれども、西治先生は憲法を想起した当時の、アメリカの関係者とかにもちゃんと話を聞いて、
ね、
はい、いろいろと時の、いや意思決定などのプロセスをこう解き明かしていくわけですよ、
うん、
あとそのやっぱり、その海外の憲法と比べて日本はどうなのだということをいろいろこう見ていく中で、これはやっぱり変えなければいけないだろうというふうになるわけです。西先生はね、こういうこと言ってますよね。私から見れば厳しい国際社会にあって、このような立場の誤見こそがむしろ危険であり時代遅れな態度であると思いますと、
うん、
で東先生もやっぱりおっしゃっててですね、やっぱこの憲法条文というのを完全無欠なね、絶対的なものと捉えているわけでは、いるのではなく、憲法条文を支える事実を明らかにして、条文の現実的妥当性を問うことを視野に入れるっていう。
そういうことを考えていくってことですよね。
うんうん、で、このお二人は、しかも、今の自民党が提案している憲法9条案についても、ちゃんとこうすべきだという考えを明らかにしているんです。
はい、
そういうところを読んだときに、やっぱりその正論として、まあ、日本国憲法を私たちは改正するべきだという立場じゃないですか、
はいはいはい、
で具体的にじゃあどういうふうに考えるべきなのかということをこの対談は明かしている。なのでやっぱりこれは、今6月号のトップの原稿において、置くのがふさわしいんではないのかなと判断しましたね、
うん、もう確かに5月になると憲法論議とかね、
うん、そうですね、それもありますね、
そういうものも出てきますしね、
はい、
うん、
他のところではほら読めない内容じゃないですか。
そうです。
要するにこの西先生と東先生の話っていうのは、なぜか主流の憲法議論からは無視をされる、ないがしろにされている論なんですね、
うん、そうなんですよね、うんうん、非常に軽視されたり無視されたりしてるわけです、うん、でまさに先ほど話題に出た東大憲法学、はい、そういうところがもうどちらかというと、まあ、いろんな人いますけどね、東大憲法学にも最近は学者の中でもいろんな人が出てきましたけれども、まあ、やっぱりその条文の解釈っていうものね、まあ、これが大事じゃないというつもりもないんだけど、
うんうん、
大事なんだけど、 要するにそれがこうなんていうかな、こうもう置物みたいになって、
そうですね、
あの指一本触れることを許さないみたいなですね、そういうなんか誤見みたいなものでこう使われてしまっているっていうところが非常に問題あって、うんまあ、それとはこのお二人、まあ、東さんと西さんですね、
東西対談だったという、これはね、図らずも東西対談になっていたっていうね、はい、
面白かったですね、うん、本当に、
うん、まあその憲法というものを含めてこの特書のタイトルね、まず、はい、日本の病巣っていうもので、うん、まあその最初にやっぱり憲法というのが日本の病巣のうちの大きな部分を占めると私は思っているわけですね。まあ、そうですね。はい。で、まず、この憲法対談を受けましたと。はいはい、で、2本目に置いたのが、正論で、暴走する新聞報道というものを連載していただいている政策シンクタンク代表の原英二さん。
うん。あのね、僕はこれは非常に感銘を受けたのが、うん、この人が、その少子化対策の子育て支援金。
はい、子育て支援金の話ですね。
これが要するに目的外使用だっていうことを、日本の病巣、まあ、要するに社会保険費でもってですね、そのこういうものにするっていうのは、まあ、負担と給付の関係でいうとずれてるってことですよね。
まあ、日本の病巣としてこの論考を置いたのはですね、このまさに政策決定システムがもうその劣化している、崩れている、
うん、まさに
そこはやっぱり今の日本の病巣なわけですよ、うん、でまさに安藤さんおっしゃったその子育て支援金をめぐるその政策決定の過程というのが、うん、もうところどころで破綻しているわけですよ、うん、政治の方もダメだし、官僚組織もダメだし、経済界もダメだし、報じるメディアも全然ダメだと、うん、いうことで、その目的外使用であったら本来ならばこれは問われるべきですよ。 それなのにそれを誰も問うてない、うん、なぜならばそこを問う前に問うべき存在に対してその内閣官房とか子ども家庭庁とかの役員とかが経済団体とか健康保険組合連合などを説得して回ったからだと、うん、でその説得対象っていうのはメディアも含まれていて、本来ならばもっと問題視されるべき問題がされていなかった。
社会保険費でそういうものを賄うっていうのは関連性ないですからね。
そうなんですよ。
でそれって
だってそもそも健康保険は、その病気とかのリスクに備えるものですよね、
うんうん、そのための制度なんだから。
そうそうそうそう、
それはその少子化対策みたいなね、もう口実に出したらそれ制度が成り立たないじゃない
ですか。成り立たないし、うん、で本来ならば企業は健康保険っていうのは企業は折半するわけですよ、うん、だから企業負担が重くなる、うん、っていうことで本来ならば企業からちょっと待てよっていう発言があってもおかしくないのにそれがなかった。
それもない。それから官僚もやっぱりそう制度をきちんと正しく運用する上ではその使い方おかしいっていうのは出てきてもいいわけですよね。
まあでも官僚組織っていうのは基本的に自分たちが達成したい目的のために金を分取ってくるのが仕事ですから、うん、ね。そうなったら本来ならばそれに対してのを言わなければいけないのは政治だったりメディアだったりするわけじゃないですか、
うん、そうそう、メディアもそうだ、
ね、うん、そこの仕組みが破綻しているということを原さんは問題提起をしています、
う
ん、
ね、そういう意味ではその目的外使用っていうところが日本の病巣っていうのは僕は指摘の仕方としては非常に渋いなっていう感じは僕はもう感想として持ちましたね、
うん、まあ、安藤さんはそういうふうに言ってるけど私の問題意識の日本の病巣はこの政策決定の劣化の
部分。あ、そうそう、広く言えばそういうことなんですよ、
うん、なんですよ、うん、そこ間違いない。
で、
この3本目に置いたのは、日本改造計画は何だったのか、
はい、
で日本改造計画って名前を聞いてピント分かるのは、まあ、ある程度の年を取った人だと思うんですけど1993年に、まあ、今はもうそんなにね大物ではなくなった小沢一郎さんという政治家の名前で出された本なんです、うん、
今は亡くなった、
今亡くなってないよ、
なくなった、
今はそうで亡くなったということ、
あ、そうで亡くなったの、
うんうん、今はもうそう大物ではなくなったということ、
はいはい、
うん、大物ではなくなったと言っときますよそんなにもう政界では影響力持ってないから、うん、基本的に、うん、でその小沢さんがこの日本改造計画を、刊行するにあたってはですね、やっぱりこの政策集団というかですね、うん、まあ、官僚とか学者などなどからいろんなその人のグループがあって、うん、まず勉強会などから始まってですね、やっぱこのままでは日本はダメだということで、皆さんが議論を重ねたと、でそれをがこうまとまって、まあ、小沢さんの名前で出された本だったわけですけれども、それに関わった方々が、うん、今回集まって、じゃあ当時あの時の 話し合った内容は一体何だったのかと、その30年ね、うん、ちょっと経ったけれども、うん、果たしてあれは良かったのか悪かったのか、なんでああいうふうに議論になったのかっていうのをちょっと振り返ってもらうという場を設定したのが今回の、この企画なんですね。これ今回第1回で今後続けるんですけれども、で、まあ、その対談の場に参加していただいたのが、著名な方々で、東大の名誉教授の北岡伸一さんで、はい、あと元総務事務次官の加山さん、はい、であと政策研究大学院大学教授の飯尾さん、うん、で、この日本改造計画の編集を担当した豊田さんという方なんですね。
まあ、これすごいメンツですよね。
そうなんですよ。で、うん、第1回目何を取り上げたかというと、小選挙区制にした理由と、うん、いうことで、やっぱりその日本の病巣としてこれを置いたのはですね、やっぱりその日本の政治の根源的なところっていうのを、まあ、当時もいろんなものが病巣だとして取り上げてでやったんだけれども、実際にいろんな改革はされたんですけれども、うんうん、やっぱり今また政治に関しては、まあ、そのみんなが言う政治と金の問題とかでいろいろこう揺るがされて揺るがしているわけですよね。なのでちょっともう一回等ということでこの特集の中に置きました、うん、安藤さん、何がこの中で一番目を引いたところでしょうか。
うん、僕はなんだっけな、まあ、小選挙区中選挙区っていう議論よりもですね、やっぱその日本改造計画っていうのをこうやるために後ろでね、どれだけのスタッフが動いたかっていうのを、まあ、種明かしをしてるわけですよね。で、まあ、あの当時その、まあ、日本改造計画って、まあ、今の若い人たちあんまり知らないかもしれないけれども、やっぱかなり一世を風靡した本と言っていいと思うんですよね、うん、それが、まあ、要するにこれだけの舞台回しっていうか、まあ、表に出てきてるのは書籍だけなんだけれども、これだけのものがやっぱり背後にあったのかっていうのは、そういう種明かしを聞いて、まあ、やっぱりすごいなと。しかもそのメンツの人たちが、今名前が出て並べてもそれなりの人たちばかりですからね。でこの人たちが大学院生だった時にこう借り出されたとかいうような話が出てきて、やっぱすごいこの一冊の方にかけたものってあったんだなっていうのは僕は改めて思いました。
この中身に入りますけれども、この小選挙区制の導入が良かったってなんかどうなのかっていうのはですね、実を言うと、皆さんの中でも意見が割れるわけですね。まあ、つまりはそのやっぱりこれは制度を変える政治側のやっぱ意識というのがあるので、まあ、その時にやっぱりね、法律を作るのは政治家なので自分たちにデメリットの大きいことはあんまりやらないわけですよ、
うん、
で、まあ、そういうことが少しちょっとこう伺えるなっていうのがありましたよね。あとやっぱりこれは先ほどの原さんの論考にも関係するんですけれども、うん、やっぱこの政策決定過程というものがね、うん、本来ならばもうちょっと見直されてよかったんだけれども、うん、あまり変わっていなかった、まあ、とはいえ内閣の機能強化っていうのはやっぱ政治主導というものを確立する上ではやっぱり一定の役割を果たしたのではないかといったことなどが、まあ、指摘されています。まあ、これは本当にぜひ読んでいただきたくて、こういう結果だ、これが悪かった良かったって言ってるわけではなく、やっぱりこれだけの見識のある方々なんで、その方々がこの30年ちょっとを見てですね、どういうふうに変遷していった、じゃあ当時はどうなのかっていうのを振り返っている、これは今後の議論にいい提案を、
ね、
はい、提供していると思うので、うん、ぜひ永田町霞が関、まあ、メディアの関係者とかは、うん、読むべきではないのかなと思います、うん、はい、ということでまた、引き続き
日本の病巣だな、
はい、うん、はい、正論6月号の内容は紹介していきますので、ぜひ読んでください。それから、ここに並んでいる美味しそうな、はい、スープ、はい、これに関してもまたプレゼントしますので、この後の、応募要項を見てください。よろしくお願いします。